ルカによる福音書の続けて読み進めております。今日はその4回目で、洗礼者ヨハネの誕生が予告されるというところが今日の箇所なんですね。福音書というのは、何よりイエス様のご生涯を記しているわけなんですが、ルカによる福音書は、まず最初に洗礼者ヨハネのその誕生を書くんですね。記しています。なぜなんだろうか。いろんな理由が考えられているんですけれども、有力なのは、当時はまだまだキリスト教は始まって間もない頃にこの福音書が書かれておりますから、主にその伝道のお相手であったユダヤ教の人たち、ユダヤ人たちにとっては、まあ、イエス様よりは、洗礼者ヨハネの方が格段によく、彼らにはよく知られていたし、また尊敬を集めていた人物であったわけですね。イエス様のお弟子さんたちの多くが、もともとはヨハネさんのお弟子さんだった。その方たちがイエス様のお弟子になった。いう者たちもたくさんおりましたし、また使徒言行録になってもですね、教会が誕生しても、例えばアポロさんという、まあ、後にキリスト教の名説教者と呼ばれるような伝道者になっていくんですが、彼なんかも、もともとは、ヨハネさんの弟子だったんですね。で、それがアクラとプリシキラという有名な夫婦のクリスチャンがおられるわけですが、その方たちに伝道されて、そしてクリスチャンになっていったわけです。そのようにですね、ヨハネという存在を通して、その、もっと言うならば、その洗礼者ヨハネが救い主だと指し示した方がイエス様なんだよと。ヨハネご自身がイエス様のことを救い主と言ってるんだというところを、ユダヤ人たちに、特にユダヤ人たちに、ちゃんと分かってほしいなという思いがここには込められているのではないだろうかと、なるほどなと思います。特に、まあ、その意味ではルカによる福音書は、その洗礼者ヨハネさんの、まあ、お父さんお母さんのことから書き始めるわけですよね。まあ、これは、実は当時の、まあ、なんていうかな、誰かの、偉人伝といいますか、誰かの生涯をこう書く場合には、まあ今でもそういうところがありますが、その、まあ出生といいますか、お父さんお母さんがどういう方であったのか、あるいは先祖がね、どのような、方だったのかっていうことを、そこから解き起こしていく、書いていくっていうのが、まあ当時の、人物に対する一つの書き方であったと言われています。ですからここも洗礼者ヨハネのお父さん、お母さんのことが、から書き起こしていくというところなんですね。で、そのお父さんがザカリアという人物であったんだということが、このルカによる福音書には書かれています。例えば一章の五節、ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベトと言ったと。このお父さん、ザカリアというこの名前の意味について少し説明をいたしますと、この言葉はですね、ザカリという言葉、これヘブライ語のザーケールという、ザーケル覚えるとか思い出すという言葉から変化したザッカロンというジッカロンという言葉ですね。これ覚えられるっていう言葉なんですけど、その言葉にザッカロンヤっていうのはヤハウェイのヤなんですね。主なる神様のことをヤハウェイと言いますが、その最初の文字ヤ、ザッカロンヤなんです。本当はザッカロンとヤがくっついてザッカロンヤっていうのが縮まってザカリヤになったんですね。まあ、だから従って主に覚えられているという意味なんですね。 おそらく考えられているのは、そのザカリアっていうのは主に覚えられた、主に覚えられているっていう、そのザカリアっていう名前をつけた、つまりザカリアのお父さんお母さん、ヨハネにする言うならば、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにあたる、そういう存在が、その自分の息子、生まれた子供にザカリアっていう名前をつけたわけで、まあ、おそらくは神様は私たちのことを覚えてくださったんだ、主に覚えられたんだっていう意味で自分の子供息子にザカリアっていう名前をつけたんだろうと考えられますよね。それはもしかしたら彼の親、ザカリアの親、ヨハネにとってはおじいちゃんおばあちゃんもなかなか子供を授からなかったかもしれないんですね。ようやく授かった子供に対して、ああ、神様が私たちの夫婦のことを覚えてくださっていた、ザカリアっていう言葉を名前として付けたんじゃないか。だからなんですね。だから、このルカによる福音書、一章の57節、1ページめくっていただいて、もう1ページ、101ページの下の段の、57節、ちょっと読みますね。さて、月が満ちて、エリザベトは男の子を産んだ。これがヨハネです。近所の人々や親類は、主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとした。お父さんの名前を、まあ、子供に付けようとした。まあ、当時、そういうこともよく行われていたんですけれども、でも人々が、周りがそういうふうに言うっていうのは、まさにこのザカリアとエリサベトも年を取ってから本当に初めてできた子供ですよね。それが、まあ、ヨハネなんですけど、人々はですね、あ、まさにお父さん、おじいちゃんがザカリア、お父さんにザカリアという名前をつけたと同じように、ザカリアさんたちもようやく子供が与えられた、主がちゃんと覚えていてくださったんだな、主に覚えられたっていう意味で、同じ名前をつければいいじゃないか、と。まさに、そのおじいちゃんおばあちゃんたちと同じじゃないかという意味で、人々がザカリア、まあ、いわばザカリアジュニアと言いますか、ザカリア二世と言いますか、そういう言葉を、名前をつけたらいいじゃないかってみんな言ったって言うんですよね。それはもしかしたらそのおじいちゃんおばあちゃんとのこともあったんじゃないか、知ってたんでしょうね、人々は。ところが60節でそのエリザベトは、いやいや、名前はヨハネとしなければいけませんと言ったってあります。そして60節、しかし人々は、あなたの親戚にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいのかと手振りで尋ねたと。63節、父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いたと。そうすると60節、たちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めたと。ここにずっとザカリアが口が聞けなかった、言葉を発することができなかったということがわかりますよね。それまでつまり喋れなかった。だからこう板を持ってこさせて、その子の名はヨハネっていうふうに書かしたんだっていうんです。で、このことが、じゃあなんでザカリアは喋れなくなったのかっていうことが、まさに今日の聖書の箇所に出てきているわけですね。もう一度見てください。一章の方に戻っていただきまして、13節から読みましょうか。一章の13節。天使は言った。一章13節。99ページ下の段ですね。天使は言った。恐れることはないザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。で、男の子が生まれるからヨハネと名付けなさいと、ここで先ほど前を読んだところには、エリザベトもヨハネとしなければいけません。そして、ザカリアも石の板にですね、自分でその子の名はヨハネって書いたって出てきますよね。なんでじゃあヨハネなのかっていうのが、まさにここで今日の箇所で言われているように、天使がですね、ヨハネと名付けなさいと言われているから、だからヨハネっていうふうにしたんですね。ここでヨハネという言葉、この名前の意味も紹介しておきます。このヨハネのヨっていうのも、実は先ほどのヤハウェ、ザカリアのヤと同じで、ヨっていうのもヤハウェ、主なる神様の名前の一文字なんです。 そして、だから主はなんですね。これは主語に来ます。そして、その、よという言葉と、ハヌーンっていう言葉ですね。ハヌーン。よ、ハヌーンなんです。よ、ハヌーンね。ヘブライ語のハヌーンって何かっていうと、これは恵み深いですね。だから、ヨハヌーンがヨハネになるわけなんです。ヨハヌンなんですね。正しくはヨハヌン。それのギリシャ語訳読みでヨハネになりますけど、ハヌーンっていうのは恵み深い。例えば、詩編103編8節。主は憐れみ深く。主は恵みに富む。その主は恵みに富むっていうのはハヌーンなんです。そういう意味なんですね。まさに主は恵み深い。あんまり変わらない。ザカリアとあんまり変わらないかもしれませんけれども、天使がそう、決めたので、その名前にするわけです。で、問題は、その天使の知らせを聞いたザカリアがどう反応したのかっていうのが、今日の聖書の箇所の18節からです。読みます。ルカによる福音書1章18節。そこで、ザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっていますと。何によって私はそれを知ることができるでしょうかと。この言葉を原文通り訳しますとですね、何によって私はこのことを知ればよいのでしょうか。これは普通ですね、この言い方はですね、証拠を示せってことなんです。何によって私はこのことが本当だっていうことを知るのでしょうか、知ることができるんでしょうかってことは逆に言うと、なんか証拠を示してくださいっていう、そういう時に使う表現の言葉なんですね。だから、これもうちょっと言うならば、もうこのニュアンスをもう少し言うならば、そんなことはとても信じられませんっていうふうに言われたと。この言葉を返されたらですね、そんなことは信じられないって、証拠示せというふうな、そういう意味の言葉、ニュアンスに取られてしまう言葉なんですね。ですから、少しですね、疑いの気持ちが入っている、こもっている言葉です。天使が男の子が産むよ、ザカリ、エリザベタ男の子も、その子ヨハネ、その子は素晴らしい子になるんだから、あなたを喜ばせるよって。それに対してですね、何によってそのことを信じれるんですかと、ちょっと信じられません。証拠を示してっていうようにザカリアが言っているようなことなんですよね。そして、実際にですね、なぜそういうふうに疑うのかっていうことに関しては、18節で、私は老人ですし、妻も年をとっています。自らも年を取ってるし、妻も年を取ってますよ、今更そんなっていうことでなんですけど、でもこの人はユダヤ人ですし、旧約聖書をよく読んでいた祭司ですよね。それなのに、例えば旧約聖書にアブラハムとサラっていうのがあります。本当に年老いてから与えられた子供ますよね。イサクですね、イサク。あるいはサムエル記の中でずっと最初の方に登場する女性、ハンナっていう女性も長く子供が生まれなかったのに、与えられなかったんだけど、神様に祈ってようやく与えられた子供がサムエルですよね。サムエルさんの、預言者サムエル。しもべは聞きますし、お話しください。小さい時に言葉を与えられて預言者になっていた。あれを、サムエルさんを産んだハンナさんも、とてもなかなか子供が与えられなかったんですよね。でもそれは神様が働いた時に、逆に言うとですね、まさに神様の御業、力っていうのは、私たちが、無理だ、もうダメだ、とか、もうこれ以上はもう、思っているところを超えて、そういう状況を超えて、こう、働くのが神様の力、御業ということなんじゃないか。だからこそね、もう人が不可能だと思っていたことが起きた。生じたっていうことこそ神様の技だと言えるのではないか。だけれどもザカリアはすぐには信じられなかったわけですよね。ここである解説者はこういうふうに言っています。ザカリアがなぜ信じられなかったのか、その理由としてはですね、ザカリアが男性である、高齢である、 そして祭司であると、その、非常に頑固さの三拍子揃ってるっていうふうにですね、解説者が言ってて、なるほどなと思いました。男性で、高齢で、宗教家、祭司だって、もう、それが頑固の三拍子だって一回読んでいて、あ、これ私だと思いました。私自身ですよね。男性で、高齢で、宗教家ですから、いや、気をつけなきゃいけないなというふうに思いましたが。まあ、でですね、そういうザカリアの態度に対して、19節、天使はどう言うかというと、19節、天使は答えた。私はガブリエル、ご自分の名前を言うわけですね。神の前に立つ者。あなたに話しかけ、神様から使わされてきたんだよっていう、それを疑うのかっていうことですよね。証拠を示せっていうことに対して、まさに、私は天使、つまり神様の前にから使わされてきたんだ。これ以上の証拠はないでしょって、実は言っている言葉なんですね。そして、あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために私は使わされてきたんだ。これ、喜ばしい知らせと言ってますね。嬉しくないのかっていう感じですよね、むしろ。なんで疑うのか、信用できないのか。嬉しいことでしょと。素晴らしいことなんじゃないか。まさに、その君の名前、つまりザカリアですよね。神様が覚えてくださって、ね、子供を与えてくださっているんだよっていうんです。憐れみをかけてくださった。なぜ喜ばないのかっていうんですよ。で、結局ですね、20節。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからであると。ある意味でなんかちょっと天使さん、ガブリエルさん怒ってるのかもしれません。信じられなかったって。はっきり言われてますよね。君信じないよね。信じなかったねっていう。まあ、ある意味では罰則というかな。裁きのようにして、口が聞けなくなるんだ。で、先ほど一番最初に読みましたように、生まれた時にヨハネっていうのを口が聞けなかったから板に書いたわけですよね、彼はね。どうでしょうか。まあ、何もですね、話すことができないようにしなくてもいいんじゃないかというふうにですね、思いますけれども、ただもし私がこのザカリアと同じこの状況で立場に立たされたら、私もね、そんなこととても信じられませんと、やっぱり言ったんじゃないかなというふうに、すぐこう、喜んでいくよりも、そんなって、衰えておりますし、年も取っておりますし、前立腺もダメになっておりますし、ですよね、同じことを言ってしまうかもしれませんが、そう思いますが、いかがでしょうか。ただですね、ただ、実はですね、一つだけ、そのザカリアにとって大きな問題があるんですね。私どもとちょっと違うと言ってもいいかもしれません。彼の場合に実は大きな問題が一つ彼は持ってたんですね。それが実は聖書の言葉によく表されています。それ何かっていうと、もう一度一章のですね、13節、その天使の言葉はこう言ってるんだって見てください。13節。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。ここで大事なのはですね、あなたの願いは聞き入れられたんだってことです。ザカリアが祈ってたんだ。その祈りが聞かれたんだよって言うんですよ。そして、どういうふうに聞かれたかっていう、聞かれるだろうかっていうと、あなたの妻エリザベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。だから逆に言うと、どういうふうに祈り願ってたかっていうと、エリザベトに男の子を与えてください。私たちに子供を与えてください。というふうにも祈ってた。いや、もっと言うとですね、これ正確に言うならば、妻エリザベトに子供を与えてあげてくださいって祈ってたんじゃないか。考えられるんです。もしね、私たち夫婦に子供を与えてくださいっていうふうに祈ってたら、おめでとう、あなたの願いは聞き入れた。あなた方に子供が与えられる、男の子が与えられるよって。 でも、ここではっきり言ってるのは、エリザベトが男の子を産むって言うんですよ。それはですね、なぜそういうふうに祈ってたかというと、今日の箇所の、実は、21節から少しもう一度100ページの方に行って、民衆はゼカリを待っていた、そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。なかなか出てこない。天使の言葉聞いてますからね。ザカリアは、やっと出てきたけれども、話すことができなかった。先ほど、言葉が語られなくなった。そこで人々は、彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで、口が聞けないままだった。やがて、勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後、妻、エリザベトは身ごもって、5ヶ月の間身を隠していた。体安静にしてたんだっていうことですよ。そしてこう言ったって言うんです。25節。これが大事なんです。主は今こそこうして私に目を止め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。そう語ったって言うんです。いいでしょうか。エリザベトは自分が子供を産めない、持てないということに対して、彼女は、それは私の恥だと思っていたんですよね。というふうに書いてありますよね。そんなこと思わなくていいのにですね。まあ、それは現代とはだいぶ違います。現代は、あえて、子供を持たないっていう選択をなさいます、ご夫妻もたくさんおられますよね。でも、当時っていうのは、やっぱり、本当に厳しかったんだろうなと思いますね。子供が与えられないっていうことに対して。今は違いますけれども、だからこそですね、エリザベトは、自分はちょっと恥ずかしい、恥だなって思ってたっていうことなんです。ということはね、だからこそ、夫ザカリアは、妻エリザベトに子供を与えてくださいって祈ってたんですよ。と考えられるんです。自分たちに子供を与えてください。もちろんそうも祈ってたんでしょうけど、一番その祈りの中心っていうのは、妻のその恥をすすいでください。妻のその悲しみをなくしてあげてください。妻に男の子を与えてあげてください。彼女の望み、願いをどうか叶えてあげてください。恥をすすいでください。恥ずかしく思っていることを、どうぞ神様、あなたが喜びへと変えてくださいって、そう祈ってたんだと。ここで想定できるわけですよ。でも、しかし問題は何かっていうと、ね、問題はそう祈ってたことじゃなくて、そう祈っていたのに、というか逆に言うと、そう祈ってたから天使はあなたの願いが聞き入れられた、あなたの妻エリザベトは男の子を産むよ、その子をヨハネに名付けなさいって。そういうふうに言われたときに、18節で、何によって、本当ですかと。どういう、本当なんですか、証拠見せてくださいって信じられません。おかしいわけですよ。だって祈ってたんですよ。こうしてください、こう、エリザベトに男の子を与えてください、恥を注いでくださいって祈ってて、恥、祈りが聞かれたんですよ。そして、男の子産むよっていうふうに言われたら、ああ、ありがとうございますって、わあ、私の願いが聞かれたっていうふうに喜ぶのが、すぐ喜ぶのが、そうじゃないんでしょうか。ああ、ようやく聞かれた。エリザベトが、これでね、本当に、元気になれるって、本当に喜ぶというふうにね、思わなきゃいけないんじゃないでしょうか。だって祈り聞かれたのに。それなのに、どうしてそれ信じられません。なんか証拠示してくださいって言っちゃった。ということは、ひっくり返して言うと、祈ってるのに祈りが聞かれると、その祈りが本当って、嘘じゃないのって。ということは、祈りを本当に、このことは、必ず神様が、叶えてくださるって信じて祈ってなかった。疑いを、あるいは、諦め、半分ぐらい諦め、少しは諦めて。でもまあ、なんか、うまくいったらね、本当に宝くじが当たるように、すごい、そんなことの確率で、子供が与えられたらいいなーって、でも無理かなーって、祈ってたので、逆にその願いが叶えられた時に、 本当なら本当やったって思うところが、嘘でしょ。そう思っちゃったって。これは、実は、本当に信じて祈ってない。いやいや、怒る神様を、本当に何とかしてくださいって祈ってなかった。だから天使は、ガブリエルは、言葉、ある意味で裁きですよね。お前ね、ダメだよねって。本当に祈ってたんじゃないのって。どうでしょう。これも別の解説者がここで書いていることなんですが、まあ私たちにも沈黙させられる時があるのではないかって。つまり、まさかそんなことがと思う出来事に出会ったり、もう言葉出てこないとかね、何が起こったとか、言葉をなくしてしまう。信じられない出来事が起こった時に私たちは言葉をなくすんだ。もう私たちの言葉が出せないような出来事、つまりそれこそ神の御業なんだって言うんですよね。圧倒的な神の御業を前にすると、もはや、もう、何も言えなくなるんだって。で、じゃああと何か言おうとしたら、この場合にね、もし天使が、言葉を、彼の言葉を止めなかったら、つまり言葉が言えなくなった時に、この後じゃあ、もし彼が語る言葉を考えたら、どうでしょうか。天使がですね、ガブリエルなんだよと、喜びを知らせるために伝われてきたんだよと、あなたは祈っていなかったの？本気で祈ってなかったの？それが実現するって信じて祈ってなかったのかっていうふうに問われたときに、きっとね、もし私だったらこの状況だったらどうするか。いやいや、いや、信じてましたよって。いや、本当に祈ってましたよって真剣にな、ただちょっと急だったもんですからびっくりしたんですとかですね。ちょっと面食らったもんで、とかですね。まさか、いや、天使さんが現れてきたから、ちょっとびっくりしたんです、っていうふうに。つまりそれ何か、弁解ですよね。言い訳。もう、いやいや、本当は信じてた。いや、ですよ。いや、そうですよね。いや、びっくりしたんですよ。ちょっと言葉が滑っちゃって、口が滑っちゃって。ってまさに、弁解や言い訳をこれだ。と言いそうなところなんですよ。いや、もちろん嬉しいです。もう喜んでますよ。やったーって思いますっていうふうに。でもちょっとね、ちょっと、びっくりしたんですなんていう。だから、天使がここで言葉を止めたっていうことはですよ。まさに、もうこれ以上言うなってことなんですよ。まあ、言い方を変えるならば、弁解とか弁明とかね、さらにね、なんていうのかな、愚かなことするな。もうこれ以上言葉で罪を犯さないように、防いだとも言えるんですね。もう聞きたくない。あるいは、もう言うな。だから言葉を取り上げた。そうじゃないでしょうか。だから言い方を変えるならばね、口が聞けなくなった。沈黙とされたってことは、ザカリアを守ったとも言えるんですよ。もうこれ以上お前、もうこれ以上の罪を犯さないように。信じていなかった。うん、まあ、それに輪をかけて弁明や弁解をする。もうそんな見苦しいことするな。確かにね、口が聞けないっていうのは、まあ、罰とも言えるし、まあ、戒めであるだとも言えるんですけど、それこれ以上の弁解や弁明をさせないためにもう黙ってなさいって言うんですよ。今は沈黙していなさいと。その沈黙っていうのは何かっていうと、沈黙してお前もう一回自分のことをよく考えろってことじゃないでしょうか。うん、もう少し自分のことをね、これから反省して少し考えなさい言っている言葉 本当はね、私たち、ここ、天使が、まあ、怒るのもよくわかるんですけど、その天使がね、この、沈黙させてるってのは、いや、深いなと、私は思うんですけども、皆様はどうでしょうか。今日は旧約聖書を読んでいただきました。詩編4編を選びました。そこの4編837ページの4節、5節をもう一度見ていただきたいと思います。詩編第4編。8節、4節を読みます。837ページ。主の慈しみに生きる人を主は見分けて、呼び求める声を聞いてくださると知れ。祈りの言葉をちゃんと聞いてくださると知れ。ちゃんと聞いてくださるよ。だから本当に祈れ。本当に信じて祈れって言ってるわけです。そして五節です。おのおの罪を離れよ。横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ、入れってことですよね。そしてその神様のが聞いてくださったということを知ったときに、沈黙に入れって言うんですよ。それは何か、自らの心と語るときだって。いい言葉ですよね。自らの言葉と語り合えって。人とね、こう語り合うんじゃなくて、もう言葉を、人との言葉をもうやめて、自分のと語り合えって言うんですよ。どうでしょうか。その上で、なるほどと最後に思わせられるのは、今日の箇所に戻っていただきまして、ルカによる福音書、第一章のその沈黙ですね、22節のところ、21節から先ほど100ページのところですね、読みました。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女に手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかったんです。口をね、沈黙をさせられたわけですから。で、そこで人々が彼が聖女で幻を見たんだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。つまり口が聞けなくなったっていうことは、まあ、彼に対する沈黙、そしてもはや罪を犯さないようにもうね、文明とか弁解とか。そういう、そしてそれは戒めの部分もあったんですけど、もう一つの。大事な役目があった。沈黙の意味があった。それは何かっていうと、人々に何かあったって思わせるわけですよ。ただごとじゃなかった、ない。ゼカリアは神様からの何か示し、力が働いたぞと。何か彼に語りかけた。御言葉が働いた。これがちょっと注目しよう。どんなことがあるのか、彼に聞こう。うん。まさに、注目しよう。そのために、この沈黙が、実は用いられているんですよね。単なる沈黙が、だけじゃないんで、彼に対する、その彼の沈黙が、周りを影響させるんです。何かあったって。そして、ザカリアが、子供を、奥様が、エリザベトが子供を産んで、行くときに、初めてその意味が分かってくるわけなんですよね。だから人々は注目したんだ、ということですよ。で、面白いのは最後、再び彼が言葉を発することができるようになるのは、ずーっとこの後、先ほど読みました、その板に、その子の名はヨハネと書いた後のすぐの64節ですね。そうですね、もう一度読みましょうかね。すると、たちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。これいいですね。弁解や弁明を神様が止められたんですよね。もう、わかった。もうこれ以上罪を犯すな。そして自分でちょっと反省しろ。自分で心に語れ。で、彼はずーっとその子供が生まれるまで、ずーっと彼は言葉を喋れない中で、俺はどうだったんだろうか、自分はどうだったんだろうかっていうふうに反省して、このことを本当にどう受け止めるのか。そして子供が生まれた時に、子供が、言葉が発された時に、それはね、もう弁解や弁明じゃないですね。祈りでもない。賛美ですよね。 これ誠に喜びの知らせだっていうふうにザカリアが言った。ごめんなさい、ガブリエルが言った。まさにその通りですよ。喜びの知らせ。神様を賛美した。もはや言い訳は弁明でない。まさに歌を歌い出したんですよ。これは沈黙のなせる技なんですよ。沈黙をなせる技。彼が沈黙をか、彼を変えたんだ。だから、この沈黙は、ヨハネにとっては、ザカリアにとっては、本当に必要だったんですよね。私たちにも沈黙の時っていうのがあるかもしれません。また必要な時があるかもしれません。もう何も言えないって。って、本当に辛い思いをする、あるいは時もあるかもしれません。でもそれは必要な時だ。恥ずかしい思いをする時もあるかもしれません。もう、何も言えないという時があるかもしれません。それは私たちに与えられた神様からの沈黙の時なのかもしれません。でもそれは私たちを変えてくださる、賛美へと変えてくださる時なんだと、そういう時でにしたいなと、本当に思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もルカによる福音書を通して、またザカリアの姿を通して、私たちが本当に心から祈っているんだろうか。そのことを信じて、あなたが絶対してくださるんだって、そう信じて祈っているんだろうか。そのことを問われます。そしてあなたの技が、私たちの愚かな考えや、自分たちの限界をはるかに超えて、あなたの技が働くんだ。その時に私たちはもう言葉を出せないほどのおろどきと、そして喜びと、そして沈黙を与えてくださる。それも恵みなんだということをもう一度受け止めることができますように導いてください。今辛い状況、厳しい状況にある方の上に特に顧みを与え、主よ、あなたがそのことを喜びへと変えてくださいます、賛美へと変えてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。